Good morning, everyone.
Good morning. Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 6 and the first part of verse 14.
今日、ルカの福音書6章14節を開けてください。14節の前半です。
Simon, whom he named Peter, his brother Andrew, James, John.
すなわちペテロという名をいただいたシモンとその兄弟アンデレ、ヤコブとヨハネ。
The title of today's message is The Twelve Apostles, Part 1, Peter, Andrew, James and John.
今日のメッセージのタイトルは12人の使徒。そのパート1でペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネ、この4人です。
Today we look at the first of three messages on the 12 apostles.
今日は3回にわたる12人の人たちについてのメッセージの第1回目になります。
Who were these men that Jesus chose?
イエスが選んだ人々とは誰であったのでしょうか?
What did they do to help spread the gospel?
福音を広めるために彼らはどんな働きをしたのでしょう?
And what can we learn from them?
その人たちから私たちは何を学ぶことができるのでしょう?
In today's message, we'll look at the first four apostles mentioned.
今日は最初に示されている4人の使徒を見ていきます。
These four were all fishermen.
彼らは4人とも漁師さんでした。
They all worked in the same place.
同じところで働いていたのです。
Peter and Andrew were brothers.
ペテロとアンデレは兄弟でした。
James and John were brothers.
そしてヤコブとヨハネも兄弟です。
And James and John were probably also Jesus's cousins.
このヤコブとヨハネの兄弟はおそらくイエスのいとこであったと思われています。
Jesus gave James and John the name which meant sons of thunder.
イエスはこの二人に雷の子という名をつけられています。
You can read about that in Mark chapter 3, verse 17.
このことはマルコの福音書3章17節にあります。
And Peter, James, and John were the three apostles who Jesus was closest to.
このペテロ、ヤコブ、ヨハネ、この3人はイエスに最も親しかった人たちです。
And less is written in the scriptures about Andrew compared to the other three.
この3人に比べればアンデレのことはあまり聖書にはありません。
So let's now look at Peter, Andrew, James and John.
ではペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネを見ていきましょう。
Firstly, Peter.
一人目ペテロです。
The first part of verse 14 says, Simon, whom he named Peter.
14節にペテロという名をいただいたシモンとあります。
Jesus changed the name of this Simon, which his name meant God has heard, to Peter, which means rock.
神は聞かれたという意味を持つシモン。というこの人の名前をイエスは岩という意味のペテロに変えたのです。
The name Peter in English is based on the Greek word for rock, which is Petros.
ペテロという名前はギリシャ語で岩を表すペトロスという言葉が元になっています。
Sometimes in the Bible his name is shown as Cephas.
聖書には時々ケパという名前も使われています。
This is based on the Aramaic word for rock, which is kef.
これはアラメイク語の岩を指す
ケフ、
ケフから来ています。
The question we must ask is why did Jesus change Simon's name to Peter?
なぜイエスはシモンをペテロと変えたのか、そこが問題です。
In Grace Publications, A Dictionary of Biblical Symbols, the first definition of rock is a metaphor of God or Christ's dependability.
Grace 出版社の聖書のシンボル辞書によれば、この岩という言葉の第一番目の定義が、神そしてキリストに対する信頼性を意味する隠喩とあります。
The second definition given of rock is a metaphor of a leader who by God's grace is enabled to be a great blessing to others.
そして第2番目の定義づけが、神の恵みによって他の人に恵みを与えていけるリーダーを意味する隠喩とあるんです。
When we look at Peter's growth as he got to know Jesus, we see an amazing amount of grace showered upon him.
イエスを知ってからのペテロの成長を見れば、どれほど多くの恵みがペテロの上に注がれたかがわかります。
He didn't always say or do the right things, but Jesus continued to show grace to Peter, which eventually transformed a fisherman into a fisher of men.
ペテロはいつも正しいことを言ったわけでもしたわけでもないのに、イエスはこのペテロに恵みを示し続け、そしてついに漁師だったペテロが人間を取る漁師へと変えられたのです。
Peter became an apostle and an evangelist, winning many to Christ.
ペテロは多くの人をキリストに運んだキリストの使徒、そして伝道者となったのです。
Ephesians 2 verse 10.
では、エペソ人への手紙2章10節を見ます。エペソへの手紙2章10節です。
For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God has prepared in advance for us to do.
私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。
The change of Peter from a sinful fisherman to a soul-winning fisher of men is an encouragement to us all.
罪人の漁師から人間を取る霊的勝利者へと変わったペテロに、私たち誰もが勇気づけられます。
When Jesus first meets Peter, he seems like an unlikely person for Jesus to choose as an apostle.
イエスとペテロとの最初の出会いを見れば、とても彼がイエスの人に選ばれるようには見えません。
Along the way, Peter makes many mistakes, but Jesus sees not who Peter is, but who he can become.
ペテロがたくさんの間違いをしていく過程でも、イエスはその時その時のペテロの姿よりも、彼がどういった人になっていくかを見ていたのです。
Regardless of what we look like at this present moment, Jesus sees our potential.
今の自分が、今の私たちがどう人の目に見えるかということに関係なく、イエスは私たちの内側にある可能性を見られているのです。
He calls us to follow him, and he will transform us into something beautiful, just as he did with Peter.
ですからイエスはイエスについてくるよう呼ばれるのです。そしてイエスがペテロにされたように、この私たちをも美しいものへと変えていかれるのです。
He is the potter, we are the clay.
イエスが陶器師であって、私たちは粘土なのです。
Let him start a transformation in you today.
このイエスに自分を今日から変えていってもらうのです。
アーメン。
アーメン。
Secondly, let's look at Andrew.
二人目、アンデレです。
The second part of verse 14 says his brother Andrew.
今日の御言葉14節にその兄弟アンデレとあります。
Andrew's name means manly. We wonder if his character lived up to his name.
アンデレという意味は男らしいです。彼の性格は名前通りであったのでしょうか。
The world needs more godly men who are manly and courageous for God.
今のこの世には神にあって男らしく勇敢な信仰を持つ人がもっともっと必要です。
Who stand up for God's truth in the world.
この世で神の真実に立てる人のことです。
Who live a life of faith and set a good example to their children, whether that be biological children and or spiritual children.
信仰の人生を生き抜き、子供たちへの良い模範となる人です。自分の子供、そしてまた霊的につながる子供たちへの良い模範となる人です。
While not much is recorded about Andrew in the Bible, one thing that is recorded about him is significant.
聖書にはあまりアンデレのことは記されていないわけですが、それでも顕著なことが一つ記録されているんです。
He brought his brother Simon, who became Peter, to Jesus.
それは自分の兄弟であったペテロをイエスのもとへ連れて行ったことなんです。
Let's look at John chapter 1 verses 40 to 42.
ではそのことをヨハネの福音書1章40節から42節で見ます。ヨハネの福音書1章40節から42節です。
Andrew, Simon Peter's brother, was one of the two who heard what John had said and who had followed Jesus.
ヨハネから聞いてイエスについて行った二人のうちの一人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。
The first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, "We have found the Messiah, that is the Christ."
彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳して言えばキリストに会ったと言った。
And he brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, "You are Simon, son of John. You will be called Cephas," which when translated is Peter.
彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンに目を留めて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパ、訳すとペテロと呼ぶことにします。
Andrew's act of bringing his brother to Jesus changed his brother's life.
自分の兄弟をイエスのもとへと連れて行ったアンデレによって、その兄弟の人生は変わったのです。
His brother then went on to become one of the leaders in the early church and impacted the lives of many others.
アンデレの兄弟ペテロは初期の教会のリーダーの一人となって多くの人の人生に影響を与えていくことになります。
What might someone who we introduce to Jesus become?
私たちがイエスのもとへと連れていく人のうち誰かがそうなるかもしれないのです。
Let's learn from Andrew's example to introduce others to Jesus.
アンドレの例から人にイエスを伝えることの意味を学びましょう。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, let's look at James.
3人目、ヤコブです。英語はジェームスです。
The third part of verse 14 says James.
今日の御言葉14節にヤコブとあります。
In Greek, his name is Iakobos.
ギリシャ語はヤコボスなんです。
Which should be translated to English as Jacob.
ですから、本当なら、ジェイコブ、つまりヤコブと英訳されるはず、英訳されるところなんです。
However, when the King James version was made, the translators in honor of King James translated all three people named Iakobos who lived in New Testament times as James.
ところが、キングジェームスバージョンの聖書が作られた時、翻訳者たちがそのジェームス王に敬意を表して、なんと新約聖書の時代に来たヤコボスという名前を持った3人すべてをジェームス、つまりヤコブと訳し、ジェームスと訳してしまったんです。
But whenever the New Testament spoke about a Iakobos who lived in the Old Testament times, they translated that name as Jacob.
旧約聖書の時代に来たヤコボスという人のことが新約聖書の中で語られているときは語られているケースではなんとそのままヤコブと英訳しているんです。
Since the translation of the King James Version, almost every English translation has followed the same convention.
このキングジェームスバージョン聖書以降ほとんどの英語訳はこの慣習をフォローしました。
However, in the translations of the Bible into most other languages, including Japanese, Iakobos is translated into that language's equivalent of Jacob.
けれども、他の言語、これは日本語も含みます。他の言語の聖書は、ヤコボスという名前を、ヤコブとそのまま訳しています。
James and his brother John were sons of a man named Zebedee.
ヤコブとその兄弟ヨハネはゼベダイの息子です。
We can read about that in Matthew 10 verse 2.
これはマタイの福音書10章2節にあります。
James, along with Peter and John, were Jesus' closest disciples.
ヤコブ、そしてペテロ、ヨハネはイエスに最も親しかった弟子です。
According to church tradition, but this is not in the Bible, James and John were cousins of Jesus, and their mother's name was Salome.
教会の言い伝えによれば、ヤコブとヨハネはイエスのいとこにあたり、彼らの母親の名前はソロメだったとされています。
Many biblical scholars think this is why their mother was bold enough to request for them to sit at Jesus' left and right in the kingdom.
多くの聖書学者たちが、ヤコブとヨハネの母親が、自分の二人の息子たちがイエスの御国で、イエスの右と左に座れるよう大胆に願い出ることができたのは、そのためだったと考えています。
Matthew 20 verses 20 to 23.
いや、そこを見ます。マタイの福音書20章20から23節。マタイの福音書20章20節から23節です。
Then the mother of Zebedee's sons came to Jesus with her sons and kneeling down asked a favor of him.
その時、ゼベダイの子たちの母が子供たちと一緒にイエスのもとに来て、ひれ伏してお願いがありますと言った。
What is it you want? He asked. She said, Grant that one of these two sons of mine may sit at your right and the other at your left in your kingdom.
イエスが彼女にどんな願いですかと言われると彼女は言った。私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をください。
You don't know what you are asking, Jesus said to them. Can you drink the cup I am going to drink? We can, they answered.
けれどもイエスは答えて言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか？彼らは、できます、と言った。
Jesus said to them, You will indeed drink from my cup, but to sit at my right and left, or left, is not for me to grant. These places belong to those for whom they have been prepared by my Father.
イエスは言われた。あなた方は私の杯を飲みはします。しかし、私の右と左に座ることは、この私の許すことではなく、私の父によって、それに備えられた人々があるのです。
We find out that James did indeed drink from Jesus' cup earlier than any of the other apostles, as he was the first of the apostles to be martyred.
今の御言葉にあったように、ヤコブは確かに他の人たちよりも早くにイエスの杯を飲むことになります。
Let's look at Acts.
つまりどういうことかというと、ヤコブは12人の人たちの中で最初に殉教の死を遂げるのです。
Acts chapter 12 verses 1 to 2。
ではそのことを使徒の働き12章1節2節で見ます。使徒の働き12章1節2節です。
It was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them.
その頃、ヘロデ王は教会の中のある人の教会の中のある人々を苦しめようとして、その手を伸ばし、
He had James, the brother of John, put to death with the sword.
ヨハネの兄弟、ヤコブを剣で殺した。
Actually, only the deaths of two apostles are recorded in the Bible. The suicide of Judas Iscariot and the martyrdom of James, the brother of John.
聖書に記録されているイエスの人たちの死は二人のみです。イスカリオテ・ユダの自殺とヨハネの兄弟ヤコブの殉教死です。
What happened to the rest of them is not recorded in the Bible.
他の人たちがどうなったのかは聖書には記されていません。
But church tradition has accounts of the martyrdom of nine of the apostles.
教会の言い伝えには、人たちのうち9人は殉教士であったと話があります。
According to church tradition, only John died a natural death. However, At one stage, he was miraculously He miraculously escaped death when he was thrown into a pot of boiling oil.
Boiling oil. Mm. Wow. 教会の言い伝えでは、ヨハネだけが自然死であったとされています。でも、このヨハネにも熱湯の油の中に投げ込まれ、奇跡的に助かったことがあったようです。
What we can learn from James is that sometimes following Jesus causes the world to hate you.
私たちがヤコブから学べることとは、イエスをフォローすることで時にこの世から憎まれることもあるということです。
Regardless of what rewards it may bring in the next life or not, we need to consider it an honor if we are chosen to suffer for Jesus.
私たちは天に戻ってどんな報いを受けるかどうかに関わらず、イエスのためにこの世で苦しみを持つ者として選ばれていることを、それを名誉に思う必要があるのです。
1 Peter chapter 4 verse 16.
このことは、第一ペテロ、ペテロへの手紙、違う。第一ペテロ4章16節。第一ペテロ4章16節にあります。
And that we need to continue to serve Jesus without fear.
このペテロのように、ヤコブのように、恐れずにイエスに仕えていきましょう。
アーメン。
アーメン。
Fourthly, let's look at John.
では最後です。ヨハネ。4人目ヨハネです。
The fourth part of verse 14 says John.
英語はジョンで、14節に、今日の御言葉14節にヨハネとあります。
The name John is the English translation of the Greek name Ioannes.
ヨハネとはギリシャ語のエオンネスの訳になり、英訳になります。
The Greek name itself is a translation of a Hebrew name which is Yohanon.
このギリシャ語はヘブル語のヨハノンを訳して訳したものになります。ヨハノン。
The meaning of this name is Jehovah is a gracious giver.
ヨハノンの意味は、神は恵み深く与える方という意味です。神は恵み深く与える方。
This John is believed by most biblical scholars to be the author of five books in the New Testament.
ほとんどの聖書学者たちは、このヨハネが新約聖書の中の5つの書を書いた人と考えています。
The Gospel of John,
ヨハネの福音書、
The Three Epistles of John,
三つのヨハネの書簡、
and Revelations,
そして黙示録です。
In John's Gospel and the Three Epistles, the message is clearly about God's love, which He so graciously gives to us.
ヨハネの書いた福音書と三つの書簡には、恵み深い神様の愛がはっきりと表されています。
Indeed, through John, God graciously gave us the message of His love.
確かに、神はこのヨハネを通して神の愛を私たちに伝えたのです。
God's grace is probably best summed up in these following words written by John.
このヨハネによって書かれた次の要約の文に神の恵みは最もよく表されていると思います。
Let's look at John 3 verse 16.
ヨハネの福音書 三章十六節です。
For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.
神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
God graciously sent his only son to die for us.
神は私たちのために死ぬという神の一人を送ってくださいました。
God graciously had Jesus choose a man whose name means Jehovah is a gracious giver as an apostle who would eventually pen words that have helped so many others find grace.
この神は恵み深く与える方という名の意味を持つという意味の名を持つ人であったヨハネをイエスに選ばさせ、このヨハネの書いた文によって多くの人がその神の恵みを見出すことになったのです。
I don't think this was some kind of coincidence. God had it all planned perfectly.
このことはある種の偶然の一致だとは私は思いません。なぜなら神のご計画は完全だからです。
And if God takes care of little details like this, know that He is also concerned with the little details of your life too.
神がこんな小さなところまで気を配られるのなら、神はあなたの人生におけるどんな小さなことにも気を配られることを知ってください。
He has definitely proved it to be true over and over in my life.
神はあなたの人生の中で何度も何度も神が気を配られることは本当であることを示していかれます。
Come to him today and you too will see that he is a gracious giver.
今日この神を信じ受け入れ、神は自分に恵み深く与えてくださる方であることを知ってください。
He graciously gives to all who seek him.
神を求める者、すべての者に神は恵み深く与えられるのです。
アーメン。
アーメン。